ただいまより、主の年2023年4月9日のイースター聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。主を讃えよ。日々私たちを担い、救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌156番、1節と4節を賛美します。詩編講読、詩編第16編、講読詩編の20ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第16編、ミクタム、ダビデの詩。神を守ってください。
あなたを避けどころとする私を。
主に申します。
あなたは私の主。
あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々。
私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。主は私に与えられた分、私の杯。
主は私の運命を支えるから。
計り縄は麗しい地を示し、
私は輝かしい修行を受けました。
私は主を讃えます。
主は私の思いを励まし、私の心を御子と諭してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右にいます。私は揺らぐことがありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心しております。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、 右の御手から永遠の喜びをいただきます。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは中方に印刷されてあります。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第24章13節より35節、新約聖書の160ページになります。ルカによる福音書第24章13節より35節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですか?と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか?イエスが、どんなことですか?と言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも、言葉にも、力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまったのです。私たちは、あの方こそ、イスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかも、そのことがあってから、もう今日で三日目になります。ところが、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして、天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って、 無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして、時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。祈祷を捧げます。天の父なる神様、イースターの聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、復活の主のご栄光を豊かに表してください。あなたの霊を、聖霊を一人一人に注いでください。そして、あなたの命を、復活の命を、そして救いのご計画を、私ども一人一人にお示しくださいますように。また、そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人を、あなたが強めてください。また、本日の礼拝において、中島千尋姉妹が洗礼を受けられます。主イエス・キリストを主と告白し、罪に死に、キリストにある命に歩み出すことができますように、そして信仰生活が祝福されたものとなりますようにお守りください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つを、あなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながる一人一人を、あなたが豊かに祝福してください。幼い者から、年老いた者まで、今病の中にある者、治療中の者、課題問題を抱えている者、また悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、新しい歩みに踏み出した者、どうぞ一人一人をあなたが支え、励まし、慰め、導いてくださいますように。そして、この礼拝を終えた後に、あなたより使わされていくそれぞれの場所にあって、あなたから託された使命と役割に励んでいくことができますように強めてください。また、私どもの教会が置かれている埼玉阿行キャンパスの聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。また、駒込のキャンパスに置かれている小学校一つ一つを支え導いてください。どうぞ、4月より、また引き続き、聖学院で学ぶ一人一人の歩みの上に、あなたの導きが豊かにありますように。主よ、この地上において、戦いが止まず、疫病が終わらず、また様々な自然災害が起こっています。あなたの憐れみによって、地上に苦しみあえぐ一人一人を助け出してください。今この時、 苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるものをあなたが慰め、励ましてくださいますように。そしてどうぞこの地上においてあなたにある平和が実現されますように。そしてどうぞ私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてください。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌148番、1節と3節を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。本日のメッセージはイエスは生きておられるです。イエスは生きておられる。神様は今日この礼拝に集った私たちにそう語っておられます。イエスは生きておられる。キリスト教の暦においてイースターを迎えたこの時、神様は確かに私たち一人一人に語っておられるのです。イエスは生きておられると。皆さん、今日はようこそ聖学院教会のイースター礼拝にいらっしゃいました。振り返ってみると、新型コロナの影響でいろいろなことが制限される毎日が3年も続きました。その間、私たちの教会ではずっとずっとずっと 礼拝を大切にしてきました。ある時はみんなでこの礼拝に集まれないという時もありました。でも録音をする人だけでこの礼拝堂に集まって録音してみんなでインターネットでの礼拝を守ってきた時もありました。感染状況がひどい時には生産をお休みすることもありました。でも礼拝は続けてきて、なんとか工夫しながら生産を再び行えるようにしてきました。どんなに疫病が広まろうとも、私たちはこの礼拝を守ってきたんです。一体どうしてでしょうか。それはこの礼拝にこそ命を超える命があるということを知っているからです。この世の疫病は時としてこの世の命を奪うことがあるかもしれませんけれども、そんな病にさえ奪うことができない命の祝福があるんです。そうです、神の国、天の御国でいただく永遠の命の祝福です。天の父なる神様は2000年の昔にイエス様の命を奪った十字架の死さえをも滅ぼして、イエスは生きておられると宣言をしてくださいます。私たちの命というのはこの世の命、それはいろいろなものに脅かされるかもしれません。疫病だけじゃありません。私たちを蝕むいろいろな病があります。事故に遭うことだってあります。老いを経験していきます。やがて記憶だって曖昧になっていきます。私たちを孤独が襲います。そして何よりも罪、そしてサタンや悪霊どもの誘惑があります。でもキリストはそんな者たちがもたらす死さえをも滅ぼして、私たちに命を与えてくださるのです。私たちは今日みんなでその命の祝福をいただいて、それぞれの場所へと出かけて行きたいと思うんです。今から2000年昔にもその命の祝福をいただいた弟子たちがいました。それはクレオパという弟子と、もう一人は名前さえも伝えられていない弟子でした。イエス様が十字架で死んで3日目に、この二人の弟子たちがエマオという村に向かって逃げて行っていたんです。この二人は墓が空っぽになっていったということを聞いて、もしかしたら自分たちの先生の墓が荒らされてしまったんじゃないか、先生のご遺体が盗まれてしまったんじゃないか、次は自分たちが捕まる番なのじゃないかって思ったのかもしれません。もっと言うと、自分たちが人生をかけて従って行こうと決めた先生だったんです。神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者だ、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました、そんな先生が殺されてしまったんです。祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまった。 この二人は希望を失って故郷に逃げて帰ろうとしていたのかもしれません。この二人の足取りはどうだったでしょうか。希望を失ってとぼとぼとゆっくりゆっくり歩いていたかもしれません。あるいは自分たちを追ってくる人たちを心配して早足で歩いていたのかもしれません。ゆっくり歩いていたにしても早足で歩いていたにしても、この二人の弟子たちの足というのはイエス様の復活のニュースから正反対の場所に向かって歩いていたんです。この二人の弟子たちは確かにイエス様がよみがえられたというそのニュースを聞いていたんです。そのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと告げています。この二人はイエス様がよみがえられた、イエスは生きておられるというそのニュースは知っていたんです。でもこの二人はその復活のニュースから正反対の方向に向かって遠ざかっていたんです。でも復活のキリストがそんな二人の弟子たちに近づいてくださって、一緒に歩いてくださいました。そして復活のキリストの方から語りかけてくださったんです。でも二人はそれがキリストだとはわからない。二人はイエス様の素晴らしいお働きを伝えて、その最後について話をしました。でも二人は復活だけは信じられなかったんです。自分たちが見聞きしたイエス様の十字架のこと、そして自分たちが信じられないでいる復活のこと、それを話している相手は復活のイエス・キリストご本人なんです。それでも気づくことができなかったというんです。二人の弟子たちは復活を信じることができませんでした。一体どうしてでしょうか。それは見えないからです。私たちもそうなのではないでしょうか。私たちが信じるという言葉を使うとき、それはどういうときでしょうか。きっとおそらく私たちが信じるという言葉を使うときというのは、昨日も起こって今日も起こる出来事、その事柄についてきっと明日も起こるだろうって信じている、そんな意味で使うことが多いのではないでしょうか。けれども復活の出来事というのは私たちの身の回りでは昨日も起こらないし今日も起こらないんです。だから普段信じているふりをして振る舞っているけれども、本当のところを信じきることができないでいるのではないでしょうか。イエス様に直接従った弟子たちでさえそうだったんです。だから復活のキリストが目の前に一緒に歩いていてくださっていても、そのことがわからなかったというんです。そうであれば あの弟子たち以上に私たちに信じられるでしょうか。2000年前、復活のキリストはご自分について書かれている聖書全体について弟子たちに解き明かしをなさいました。キリストご自身が聖書を解説してくださるんです。でも二人の弟子たちはそれがキリストだということには気がつけなかったっていうんです。復活の主イエスキリストご自身が自分に従った弟子たちに聖書全体を説明されても弟子たちには理解することができなかった。だとすれば私たちにもわかるはずがないのかもしれませんけれども、キリストはそんな弟子たちと一緒に歩いてくださったんです。それはもしかしたら私たちの姿そのままなのではないでしょうか。私たちもあの弟子たちと同じように正反対のところに逃げて行こうとすることがあるのではないでしょうか。どうしてかというと、私たちは自分が知りたいことしかしようとしないし、自分が聞きたいことしか聞こうとしないからです。だから、私たちは神様が語る御言葉が、自分の知りたいこと、聞きたいことでなければ、もう自分勝手な枠組みを作って、それこそ心の中に偶像を作って、自分の拝みたい神を拝み出してしまうんです。神様は実会で偶像礼拝を禁止されていますが、私たち心の中で自分の都合のいい神の像を作って、そこに逃れていこうとしてしまいます。また、神様は実会の中で、週1回の安息日を守る、礼拝を大切にするという生き方に招いておられます。けれど、私たち時として礼拝から逃げようとしてしまうことがあるのではないでしょうか。イエス様は互いに愛し合いなさいと命じられているんですけども、でも私たちは自分を守るため、あるいは自分の家族を守るため、誰かを激しく傷つけてしまうという生き方をしてしまうことだってあるんです。